その15月30の放送。その1、ごちゃごちゃした生活の正体は心の鎧が原因だ。あなたの生活はごちゃごちゃになっていませんか？必要ないものをたくさん集めている生活になっていませんか？ごちゃごちゃした生活とスッキリした生活のどちらがいいですか？そう聞けば100人中100人スッキリした生活の方がいいと答えます。みんなが共通する意識です。しかし頭ではそう分かっていながら実際にはごちゃごちゃしている生活に埋もれている人がたくさんいることに気づきます。部屋にはゴミが散らばっている。やらないといけないことが山積みになっている。遅刻の多い生活になっている。悩みがたくさんある。人間関係がごちゃごちゃしている。自分で自分のことがよくわからない。スッキリした生活を望みながらなかなかうまくいかないのです。掃除の仕方を知らないから、友人との付き合いが下手だから、様々な答えが返ってきそうですが、どれも違います。表面的な技術やテクニックを磨くことで一時的に改善されていても表面的な改善にしかなっていません。それはなぜでしょうか？心のゴミが溜まっているからです。心のゴミが溜まっているとその人の生活のゴミが溜まっていくようになります。もったいないという執着心が心にあるために部屋の中のゴミがもったいなくて捨てられなくなります。嫌われたらどうしようという恐怖が心の中にあるために人間関係がごちゃごちゃしてしまいます。人からすごいと思われたいという見栄があると偉そうな態度を取ってしまいます。執着心、恐怖、見栄、エゴ、大勢などが大きすぎるために生活が傾いているのです。いくら素晴らしい切れ味の包丁があっても、その包丁をどう使うのかは使う人の心次第です。包丁を料理に使うか武器に使うのかは包丁が決めるのではなく、心が決めて動かしているのです。生活のごちゃごちゃした部分も同じです。人間関係に苦労している人、部屋が散らっている人、悩みに苦しんでいる人も解決するテクニックや技術はありません。心に問題があるのです。心が汚れているというのは映画でいうフィルムが汚れていることと同じです。フィルムが汚れているとそこから映し出される映像も全て汚れてみられます。映し方が悪いのではなく、カメラが悪いのではなく、フィルムに汚れてついていることがそもそもの原因なのです。人間の生活は心というフィルムから映し出された映像です。あなたは悩みの解決を表面的なことに求めていませんか？話し方が悪いから人から嫌われる。友人から嫌われたくないからお世辞の練習をする。みんなから好かれたいから話のネタを集める。確かに一時的に良くなるかもしれませんが、表面的な解決であって根本的な解決ではないのです。フィルムをきれいにしましょう。心をきれいにしましょう。フィルムであることがきれいになれば、そこから映し出される生活は全てが一気に変わります。フィルムが汚れているとまた汚れた生活に戻ってしまいます。ごちゃごちゃの正体は心の汚れな正体だったのです。すっきりした生活ができている人は心がきれいだからできるのです。心というフィルムを掃除する。その自分を出す30の方法。その2、根本的原因を直すことで生活が改善する。ごちゃごちゃした生活を改善しましょうというテーマではありますが、ここではその技術、手法、ノウハウを教えません。それは私が今ここで説明しなくても、すでに今夜にはその手の旅の本が山積みになっているからです。整理整頓の方法、人間関係をすっきりさせる方法、掃除のポイントなどの本はすでに愛するほど存在しています。しかし、残念なことに、どれも表面的な解決しか触れていません。生活のごちゃごちゃはノウハウやテクニックを教えることで一時的に上手くなったような気がします。しかし、心がそもそも見られていれば、またごちゃごちゃに元通りになります。本当の問題は、まず自分の心にあることを知るのです。一時的な解決より根本的な解決を目指すことです。もし、あなたの心がきれいになれば、自然とごちゃごちゃした生活がすっきりします。お化粧をする必要がないからです。お化粧するまでもなく、すでに肌がきれいですから、ごまかす必要もなければ隠す必要もありません。赤ちゃんがお化粧をすると逆に不自然になり汚れます。お化粧は肌に自信がない人ほどやみつきになり手放せなくなるものです。すでに十分できれいな肌ならもはやお化粧の必要はないはずです。心も同じです。あなたの心が汚れているから、それを隠そうとお化粧をしてしまいます。部屋の中にたくさんのものが散乱し、ごちゃごちゃしているのはなぜでしょうか？それは貧乏だと思われたくないからということがあるためです。部屋の中にたくさんのものを置くことで隠そうとしているのです。貧乏にこともったいないという執着が強く、部屋の中にたくさんのものが倉庫のように置かれています。部屋に置かれている必要のないものはお化粧の粉のようなものです。一見きれいに見えるかもしれませんが、見る人が見れば汚れであることに気づきます。必要ないものがたくさん置かれているのです。部屋の中をお化粧してたくさんのものを置き、裕福そうに見せているだけです。隠すためのお化粧はやめる。その自分を出す30の方法。その3、弱い自分に気づこう。弱さを隠している自分に気づこう。恥ずかしい私の過去を紹介します。私は昔物が捨てられない人間でした。部屋にはたくさんのものが置かれ、隠れんばかりの量でした。特に多かったものは本でした。本がたくさん置かれていると自分は頭が良くなった感じがして、また遊びに行く友人もすごいねと言ってくれるからです。自分に自信があったからではありません。逆です。自信がなかったからたくさん本の中で捨てることができなかったのです。コンプレックスを隠すために頭がいい人と思われたいから本をたくさん置いて飾ることで、いわばお化粧をしていました。弱い人間だった。もったいないという気持ちもありましたが、自信がないということが一番の原因だったからです。当時の私の部屋はごちゃごちゃであり、綺麗な部屋とは言えない状態でした。それがいつの頃だったか、本が捨てられるようなきっかけが生まれます。何の本だったか忘れましたが、自信のない人ほど部屋にたくさんものを置きたがるという言葉を本の中から見つけたのです。自分のことを言っているかのような気がして頭を打たれたような強い衝撃があったことを今でも覚えています。自信がない人ほど部屋に物を置きたがり、置けば置くほど捨てられなくなります。もったいないということが生まれ、余計に自分を縛りつける縄になる。まさに私のことではないか、と感じ、自分の本当の姿が見えるようになりました。もう一度自分の部屋を振り返ると、今まで自慢の部屋がコンプレックスに溢れた部屋であることに気づいたのです。たくさん物が置かれてごちゃごちゃしている姿は、弱い心に化粧をしているような姿でした。たくさんの本を置いて自分は偉いと勘違いをしてしまう。貧乏にと思われたくないという恐怖によって、ソファ、ベッド、椅子などをたくさん買い揃えていました。今までそんな自分にさえ気づいていなかった。私は情けなくなってしまった。一生懸命に隠そうとしている自分は情けなく弱く哀れに見えたからです。その時からです。こんな自分からはさよならしようと思い、部屋の中にあるものをどんどん捨てるようになりました。本は一度に500冊以上も捨ててしまい、その他使わないものは全てあげたり捨てたりしてしまいました。もちろん部屋は殺風景になりました。いつでも引っ越しができることです。しかし、それこそ自分の本当の姿であることに気づきました。お化粧をやめた女性が本来の姿で人と接するように、私もお化粧をやめることで本来の自分で生活ができるようになったのです。軽くなったあの時の感覚は今でも忘れません。汚れた心は汚れたままでいい。隠す方がみっともない。嘘の自分を見せるより正直な自分を見せて生きていく方が自由だと思ったのです。そうした自由な生活を歩めるようになり、私を束縛していた縄はいつの間にか解かれていました。私はようやく本来の自分の人生を歩んでいくことができるようになったのです。まず弱い自分に気づく。その自分を出す30の方法。その4、容姿のコンプレックスはあなたの不可知。自分の容姿にコンプレックスはありますか？自分では気に入らない外見があるかもしれません。癖であったり垂れ目であったりなどです。かっこ悪いと思える容姿のコンプレックスですが、重要な意味があります。存在感を高める効果です。癖にコンプレックスを抱いていてもそう感じているのは自分だけです。周りの人からは不思議な髪の毛として見られているでしょう。いつの間にか周りを楽しませる効果をもたらしているかもしれません。垂れ目にコンプレックスを感じていてもそう感じているのは自分だけです。周りの人からは可愛いねと思われているでしょう。いつの間にか周りを癒しの効果をもたらしているかもしれません。変わった特徴があるから目立ちます。どんな容姿のコンプレックスも見方を変えれば立派な個性です。存在感を高める効果があります。容姿のコンプレックスは隠すのではありません。隠すと普通の人になってしまいます。目立った特徴がないため大勢の中に埋もれ覚えてもらいにくくなるでしょう。容姿のコンプレックスは隠すのではなく見せるのです。容姿のコンプレックスを持ち味にすれば存在力が高まります。目立った特徴があった方が覚えてもらいやすくなります。生まれつき外見に特徴があるなら生まれつき存在力があるということ。容姿のコンプレックスはあなたの不可知なのです。容姿のコンプレックスは隠すように見せて存在力の強化に役立てる。素の自分を出す30の方法。その後、仮面をかぶった人は偽りの人間関係に悩まされる。人間は様々な仮面をかぶる生き物です。心の部分は時として仮面をかぶらせるように強制します。明るい性格と思われたいという気持ちから本当は明るい性格ではないのに明るく振る舞います。すごい人だと思われたいから自分勝手に自慢話を始めます。かっこいいと思われたいという気持ちからブランドを身につけたり、良いなのにサングラスをかけたりします。こう思われたいと理想に束縛されているために自分はどうなれているのかと人の評価を気にする人もいます。これでは人付き合いにされませんか？あなたは自分を演じていませんか？自分を演じるということは大変なことです。ありのままの自分を出せばいいだけですが、理想があるためにもなかなか見ることができません。仮面をかぶっていると本当の自分の顔を出すことができません。本当の自分の顔を出せないのですから、相手もあなたの本当の顔を見ることができません。あなたがこう思われたいという理想にしがみついているために自分から自分の仮面を見ることができないのです。 誤解をされたままのキャラクターとして認識されているのです。A のためのかぶっていると見ている人たちはあなたの顔を A だと思うでしょう。B のためのかぶっていると見ている人たちはあなたの顔を B だと思うでしょう。本当の顔は A でも B でもありません。仮面をかぶっている間はどんな仮面をかぶろうがいずれにせよ本当のあなたの姿ではないのです。他人はあなたのことを誤解して接するようになります。それもそのはず、仮面をかぶっているのですからそういう顔だと思われるのも仕方ないことです。これは本当の自分の姿ではないと薄々気づいていながらいつまで経っても仮面を脱ぎ捨てることができないのです。かっこつけているが仮面です。人間関係のごちゃごちゃ、気持ちのごちゃごちゃ、人生のごちゃごちゃに悩む人は仮面をかぶっているからです。仮面をかぶって自分ではない顔を出しているために周りの人たちは誤解したままあなたに接してきます。仮面をかぶっている間は偽りの人間関係に悩まされます。仮面をかぶっている間にあなたではない顔をしているのですが、誤解は解くことはできず、ごちゃごちゃのままになります。仮面を脱ぎ捨てる勇気を持ちましょう。確かに弱い自分をさらけ出してしまうことは恥ずかしいことではあります。しかし、仮面を脱いだ時から本当のあなたの人生がスタートするのです。素直に自分の顔を出すと、ごちゃごちゃのままになり全てがあなたらしくなります。それだけ演じるということは疲れることなのです。仮面を脱ぎ捨てる。素の自分を出す30の方法。その6。頼りにされる人を演じる自分は本当の自分ではない。頼りにされる人になりたい。あなたはそのように考えていませんか？他人から頼りにされると自分は価値のある人間なんだと存在価値を感じることができます。しかし、頼りにされることを目標とすることはしばしば本当の自分を見失います。焦点が自分ではなく他人に見ているからです。自分の目ではなく他人の目を気にしているからです。自分のために行動ではなく人からどう見られているかによって行動しているということです。人から頼りにされたいということは人からどういう人だと思われたいという意味に知られています。侮辱されたくない、強いと思われたいという意味から他人のために一生懸命になります。さすが A 君、すごいね、あなただけが頼りなのと言われることで自尊心を満足させます。ところがそのように他人のために行動していることは本当に自分がやりたいことではないものです。自分がやりたいことを貫いて結果として他人から頼りにされるようになるならわかります。しかし自分のやりたいことより他人が求めていることを優先して行動しようとすることは自分の道を踏み外していることです。もちろんこの先の人生がごちゃごちゃになることは言うまでもありません。頼りにされる人になりたいという気持ちから卒業しませんか？尊敬される人になることを諦めてしまうのです。それでは自分を見失ってしまうと思うでしょうが、頼りにされる人を演じることが自分を見失っていることです。他人からの目を意識するのはやめて、どう思われてもいいから自分がいいと思う道を歩むように意識を変えることです。頼りにされる人をやめたときに本当のあなたの人生が始まります。本来の自分に戻ることができるのです。頼りにされる人を演じるのはもうやめる。その自分を出す30の方法。その7。見返りを期待すると自分が疲れてしまう。見返りを期待することをギブテイクと言います。ギブテイクをすることは結果として見返りを期待する行動となります。いずれにせよ自分が得をしたいという気持ちが始まります。自分が得をしたいという気持ちがあって行動しているのです。好きな人に誕生日プレゼントを渡す。すると好きな人はありがとうと喜んでくれるだろう。私のことを好きになってくれるだろう。これはプレゼントを与えることで好きな人から好意を受け取るということです。つまり好きになってもらいたいから行動しているわけです。見返りが目的となって行動しているのです。見返りがあるうちはまだいい。問題なのは見返りがなかった時です。見返りが返ってこない時は後悔、悔しさ、残念、嫌を感じます。自分はこんなに尽くしているのになぜ彼女は踏み入れてくれないんだ。つまらないことに頭を抱えてしまうことになります。とくと場合によっては相手のことを恨んだり嫌いになったりします。相手は何も悪いことをしているわけではありません。プレゼントをもらったらありがとうと言って喜んだだけです。ただ勝手に見返りを期待して行動した側に問題があります。見返りを期待した行動は疲れるのです。見返りを期待して行動するのはやめる。その自分を出す30の方法。その8、挫折をするのは理想があるから。理想がなければ挫折することもない。受験に失敗した時、仕事に失敗した時、結婚に失敗した時、事業に失敗した時、夢が叶わないことを確信した時、こうした絶望的な経験をした時には挫折感を抱くことでしょう。もうダメだ。自分の人生は終わった。もう立ち直れない。挫折感というのは自分の思い描いている夢が崩れた時に感じます。自分の理想になれないという現実から挫折を感じます。中にはあまりの大きな挫折感のために自殺をする人がいます。受験に失敗して自殺、仕事に失敗して自殺、離婚をしている希望を失い自殺。挫折感という感情は恐ろしいことに自分を殺してしまうことの大きな力があります。生物の中でも自分で自分を殺してしまう生き物は人間くらいです。人間は理想を抱いているためにある時には挫折をして自分で自分の人生に修復をします。挫折は避けられるなら避けたいものです。ではそもそも挫折を感じる原因は何でしょうか？理想が挫折感を作り出しているのです。理想を持つことで実現しなかった時には強い挫折を感じて自分で自分を殺そうとします。挫折を感じたくなければ理想も作らなければいいのです。理想がある限り常に挫折感と隣り合わせということです。理想がない人には挫折感もないのです。野原を飛び回る蝶は挫折を感じることはありません。蝶は理想を抱いていないからです。ただそのままありのまま自然に生きています。雨の日餌が取れなくてがっかりすることはありません。こういう相手を見つからなかった時に挫折をして自分から自殺するようなことはありません。また次の日普通に飛び回ります。理想がないから挫折を感じることもないのです。理想を捨てる。素の自分を出す30の方法。その9。自然の流れに任せて出会う人は出会い、別れる人は別れる。あなたは友人の方が多ければいいと思っていませんか？友人を失うことはいけないことだと思っていませんか？地球上には今80億人以上の人が存在しています。桁外れに大きな人数ですからイメージがよくつかめませんね。とんでもなくたくさんの人がこの世には存在しています。それだけたくさんの人がいるのですから、当然友人になる人もいれば別れる人もいます。出会っては別れるという繰り返しが当たり前なのです。進学をして学校が変わり、環境が変わります。就職をして都会に出て仕事をするとまた環境が変わります。環境がガラリと変われば当然自分の周りを取り巻く人間関係も大きく変化します。大切なことはその自然の流れに身を任せることです。縁を切ることがいけないことだと思い込んでいる人は遠くに離れても無理をして連絡を取り合おうとします。せっかく得た友人を失うことが怖いために何とかして繋がりを維持しようとします。目の前に存在している人間関係をおろそかにして遠くにいる人と関係を続けようとするのは大変なことです。今目の前にある人間関係に集中をして離れ離れになった人間関係はそのままにしておきましょう。出会うときは出会いますし、別れるときは別れます。それが何度も数え切れないことを繰り返されて当たり前なのです。一期一会、諸行無常、万物通転、これらが当たり前なのです。それを無理やり維持させようとするとお金もエネルギーも必要です。自然の流れに従い、出会う人とは出会い、別れる人とは別れる自然の流れに任せることが一番自然なのです。出会いと別れの繰り返しを受け入れる。その自分を出す30の方法。その10、立派に見せようとする人は立派ではない人。立派に見せようとする行為は自分に自信がないことから始まります。自分に自信がないから立派に見せようとします。本当に自信がある人は立派にしようとする努力はしません。何をしても立派にするからです。自信のない人が立派にしようと思えば思うほど心は苦しくなります。では自信のない人はどうすればいいのでしょうか。あのまま自信がありませんと言えばいいのです。フランス料理を食べに行きワインの話になると偉そうに話し始める人がいます。このワインは1994年に製造だから各社でしたりか。またワインはポリフェノールが含まれて健康にいい。ワインを選ぶときにはソムリエというワインの専門家がいます。好きな人の前から恥ずかしい姿を見せたくないと知った旅をすると逆に恥をかきます。素人はプロのソムリエにはかないません。ソムリエは好きな人の前で偉そうに見せようとすると弱い犬が吠えている姿に映ります。知った旅の態度はソムリエも好きな人にもすぐ見抜かれます。自信がない人は無理をして立派に見せようとする必要はありません。ただ、あのまま正直に自信がないんです。わかりません。教えてくださいと言えばいいのです。わからないときはわからないと言って先生に教えてもらうのが一番かっこいい。自信がないときは自信がないと言って先生からアドバイスをもらうのが一番いい。立派に見せようという束縛から解放され、あのままの自分を出していくことが一番かっこいいのです。立派に見せないようにする。その自分を出す30の方法。その11。尊敬されたい人は判断や行動を誤る。尊敬されたいという気持ちも厄介です。尊敬されたいと考えていると他人の目を自然と意識してしまうようになり、自分らしくない行動を取ってしまいます。例えば職業選択に医者や弁護士を尊敬されたらという理由から選んでしまうと大変です。自分がやりたい仕事でもないのに毎日しなければならなくなり、その上楽しくもありません。医者は人を病の苦しみから助けたいと思う人が目指す職業です。弁護士は法によって正しく人を裁きたいという人が目指す職業です。決して尊敬されるために目指す職業ではありません。尊敬されるために職業を選ぶと人からの褒め言葉だけが楽しみになります。すごいですねということだけを目標に頑張ることと自分を見失っている姿はありません。 自分は今どう見られているのか、どのくらい自分は尊敬されているのか、他人からの評価を基準に自分の価値を決めているといつも人の目が気になり落ち着かないのです。尊敬されなくても罪にはなりません。ですが世の中には尊敬されようとして罪を犯し捕まった人が大勢います。尊敬されなくてもいいと考えるくらいがちょうどいいのです。尊敬されなくてもいいと考える。素の自分を出す30の方法。その12、気持ちの流れに沿って心はしなやかに。辛い時はただ辛いと感じるだけでいいのです。大変な時はただ大変と感じるだけでいいのです。痛い時もただ痛いと感じる。悲しい時はただ涙を流して悲しむだけでいい。気持ちの流れに沿ってありのままの感情を受け取り楽しむことです。辛い、大変、痛いという言葉は一般的に暗い意味が伴ったことだと思われています。ですがその感情によって得られる恩恵は多いものです。私たちは辛いと思うからその反面楽しいと感じることができるようになります。大変と感じるから楽になりたいと発明をしました。痛いと感じるから危険を予知することができるようになります。悲しく涙を流す経験ができ、人の気持ちも理解できるようになります。すべての感情には意味があります。辛い感情は一時的なことであって長期的にはありがたい感情です。ただそのままの感情を受け入れることが大切なのです。気持ちの流れをそのまま受け入れる。素の自分を出す30の方法。その13、人になると自分らしくなる。ちょっとあなたに別荘です。あなたの前には大勢の人がいます。千人もの大勢の人があなたを注目しています。そんな大勢の人の前であなたに声をやってほしい。マリエも描いてください。あなたは言われた通りに黒板に丸を描くことでしょう。みんなの前で大きな丸を描いているところを想像しましょう。みんながあなたが描く丸の形に注目しています。こんな時あなたは必ずこういうことを考えながらマリエも描くはずです。綺麗に丸を描かなきゃ。うまく描けなかったらどうしよう。客観的に見ると面白いことですよね。これが人間の心の厄介なところです。私は綺麗な丸を描いてくださいとは言っていません。しかしたくさんの照明の前にあなたは自動的に照明を意識してしまったはずです。人の前に立つと照明を気にしてしまうのが人間なのです。気にしないようにと頭では笑っていてもなかなか簡単にできることではありません。しかし一人になり丸を描くときはどうでしょうか。自然に力を入れることなく丸が描けるはずです。人目を気にする気持ちもなく恥ずかしい気持ちもなくただ丸の形をさっと描けます。不思議ですよね。自分が自分らしくいるためには一人になることが必要なのです。たった一人でもそばに人がいると下手だと思われたくないという気持ちが発生して自分の心が乱れます。一人で買い物をする。一人で勉強をする。一人で出かける。一人になるというのは自分が自分らしくいるためになくてはならない習慣なのです。一人になり考え行動する。その自分を出す30の方法。その14、私たちは他人と比べる見方をしている。君のようなノロマな人間はいい人生を送れないよ。人の能力を基準にする人はできない人を見出します。叱られるとそうか、ノロマはいけないことなんだと落ち込みます。しかしそんな人でも他人と比べれば格段に素早いものです。ノロマと言われるにはそんなことは気にしていません。自分のペースで生活を歩んでいます。他の人が早かろうが遅かろうが全く気に留めていません。だからいつも平然として怒ったり悲しんだりイライラすることもありません。気に留めているのは人間だけです。私たちはつい他人と比べてしまう癖があります。あの人より頭がいい、あの人より仕事が早い、あの人より偉い。比べることで自分に安心を与えようとします。価値を得ようとします。ですが比べる世界に生きているために本当の安心は一生やってきません。どの世界でもそうですが、自分よりすごい人はたくさんいるものです。もっと早い人、もっと頭がいい人、もっと偉い人はたくさんいます。比べることで得られる安心は一時的です。比べている限り一生安定はないのです。本当の安心は比べることをやめたときに得られます。あのように誰と比べるわけでもなく、ただありのままの自分で行動することです。比べることで安心するのはやめる。その自分を出す30の方法。その15、不要なものを持ちすぎていませんか。ごちゃごちゃしている生活の原因の一つにいらないものを持ちすぎているということがあります。いらないものをたくさん持っていると掃除、整理、維持に時間とお金がかかり悩みの種になります。いらないものというのは自分では気づかないものです。例えばあなたのバッグの中を覗き込んでください。それは本当に必要なものばかりですか。めったに使わない小物がたくさん詰め込まれていませんか。必要のない雑誌、使いもしないお化粧道具。たくさんあることバッグが重くなりフットワークが鈍くなります。バッグが少しでも重いと遊びに出かけた時に行くと気になる店に立ち寄るフットワークがなくなります。もう少しランダルができなくなります。疲れやすくなり友人と遊びに出かけた時も楽しさが半減します。いつの間にかたくさんのチャンスを失うことになるのです。しかしバッグが軽いとどうでしょうか。疲れにくく持ちやすく出かけた時もあそこに立ち寄ってみようと思う軽いフットワークを手に入れることができます。バッグは出かけている間ずっと持っていなければならないものです。ちょっと軽くなるだけでも疲れにくくなり少し軽くなるのです。いらないものはどんどん捨てていきましょう。カッコつけてたくさんものを持っていると格好悪くなります。バッグの中からいらないものを取ります。その自分を出す30の方法。その16、心と呼吸はつながりを持っている。心と呼吸には深いつながりがあります。落ち着いている人の呼吸はいつも穏やかです。呼吸が整っているからです。呼吸が整っていると心も整然とされてきます。心と呼吸は関係ないように思えるかもしれません。しかし深いつながりがあります。私たち人間は酸素なしでは生きていけません。酸素は人間が生きていくために欠かせないものです。呼吸を整えると心も整っていきます。十分に酸素を吸っていると脳に酸素が十分に行き渡り、物事を考える余裕ができるからです。私たちは心に余裕がないときに自然と深呼吸をしたくなります。潜在的に深呼吸をすれば生き方を落ち着くことができることを知っているからです。あえて意識的に深呼吸をしてみましょう。深呼吸する必要なんてないという人はすでに余裕がなくなっている状態です。そういう人こそ深呼吸を生活の中に取り入れて心に落ち着きを取り戻しましょう。今の自分には余裕がないなと不安を感じたらまず深呼吸です。十分に酸素を吸って脳に酸素を供給して考える時間と余裕を与えるのです。心もどんどん落ち着いていきます。まさに今この瞬間あなたの呼吸はどうなっていますか。チェックしてみましょう。落ち着きのないときにはまず深呼吸をすればいいのです。深呼吸を生活の中に取り入れる。その自分を出す30の方法。その17、こう思われたいと演じているから人付き合いがされる。人付き合いにされていませんか。なぜ人付き合いがされるのかを考えたことはありますか。他人からこう思われたいと意識しているからです。こう思われたいと意識することで印象を演じようとするからされます。送別会に誘われて本当は参加したい気持ちはないけれど冷たい人だと思われたくないから断れずやむなく出席します。いくら送別会とはいえ面倒だな行きたくないなと思う本音があります。出席を断れば冷たい人だと思われたり嫌な人だと思われたりすることが怖くて仕方なく出席します。気持ちのない宴会に出席しても面白くありません。宴会中も同じく自分がいい人と思われるためにお世辞を言ったり気を使ったりわざと驚けたりします。いい人を演じているのです。いずれにせよ自分ではないいい人という嘘の自分を演じていることには変わりありません。家に帰って人になった時演技にされた俳優のようにぐったりしてしまうのです。いい人だと思われたいという意識はあなたを疲れさせます。いい人をやめていませんか。いい人を演じるのではなくありのままの自分を出していくのです。冷たい人だと思われても実際に冷たい人ならそのままの方が自分らしいのです。ありのままであり自然です。いい人を演じるのはやめる。その自分を出す30の方法。その18、持つ生活から持たない生活に切り替えよう。ごちゃごちゃした生活は部屋の中に物がたくさんありすぎるからです。たくさんの物が置いてあるから掃除に時間がかかりスペースを取られ部屋の中に余裕がなくなります。安心を手に入れるために物をたくさん持てば考えなければならないことが増えるため精神的な負担が大きくなるのです。部屋の中の物を減らす工夫をしてみましょう。一年に数回しか使わないものは思い切ってレンタルにすることです。ビデオや CD はわざわざ個人が所有する必要はありません。見たい時にレンタルをして聞きたい時に借りればいいのです。着物、スキーウェアも必要とはいえ一年に数回です。必要な時にレンタルをすればいいのです。ゲームソフトも自分が購入するより友人から借りればお金も節約できます。持たない方が部屋にスペースができるため広々と使えます。部屋が狭いと不満を漏らしている人は部屋が狭いのが直接の原因ではありません。部屋の中に物をたくさん持ちすぎているから狭くなっているのです。部屋の中が倉庫になり自分のスペースがなくなっています。一年に数回しか使わないものはレンタルをする。その自分を出す30の方法。その19、嫌われたくないから嫌われてもいいって。ねえ、お金で困っているんだ。お金貸してくれない。どうしたの急に。どうしても来週までにお金が必要なんだ。お願い、必ず返すから。わかったよ、来週返してね。友人があなたに頭を下げてお願いをしてきます。顔は青ざめ、どうやらお金に本当に困っているようです。 本当はお金を貸したくない。しかし、嫌われたくないから友人からのお願いを断れずお金を貸してしまうことになります。お金を貸して数日後、友人はきちんと返すからと約束したのになかなか返してくれません。もう少し待って、来週には返すから。案の定、約束の日を守ってくれません。あなたは友人に対してだんだん不信感を持つようになり、友人との間に亀裂が走ります。だんだん仲が悪くなり、友人との縁を切るということになる。こうした経験はありませんか？お金を貸したりはしてはいけないと頭で分かっていてもしてしまいます。なぜこうなってしまったのでしょうか？お金を貸してほしいと言ってきた側も悪いですが、それに応じてお金を貸した側も悪い。嫌われたくないと思いお金を貸しても結果として友人との仲が悪くなってしまいました。嫌われたくないという意識が強かったからです。もし嫌われてもいいと思いお金を貸さなければ友人との縁は続いたことでしょう。時として嫌われてもいいという選択の方が正しい場合があります。訪問販売、キャッチセールスも同じです。引っかかってしまう人は決まって嫌われたくないという意識が強い人です。話しかけられて無視をすれば嫌な人だと思われるとつい立ち止まって話を聞き必要のない商品を買わされることになります。嫌われたくないから嫌われてもいいと意識を変えましょう。嫌われたくないという意識が強いから人生がごちゃごちゃになります。嫌われてもいいと決心したとき初めて自分らしい行動を取ることができるようになります。多くの面倒から解放されるのです。面倒を増やしているのはあなたの嫌われたくないという意識です。嫌われてもいいと思う。その自分を出す30の方法、その20、次に戻れる時間のこと。私は時々一人で散歩をします。友人がいなくて寂しいからとか暇だからというわけではありません。散歩をしているとき本当の自分に戻れるからです。人間は生活では様々な自分を演じています。職業、肩書き、服装、身分、場所によってその場に適した自分を演じます。あなたが学生なら学校では学生らしく振る舞うでしょう。社会人なら会社では肩書きに応じて振る舞うでしょう。社員なら社員らしく、部長なら部長らしく、社長なら社長らしく、友人なら友人らしく、親友なら親友らしく、先生なら先生らしく、らしく演じて一方で本当の自分を隠します。友人の前ではいい人を演じ、いつも何か仮面をかぶっています。こうしたことは生活をする上でなかなか避けては通れません。生きていくことは疲れます。どれも本当の自分ではありません。本当の自分はどこへ行ったのでしょうか。何もしていない、誰とも会っていない、何もしていない瞬間が本当の自分なのです。誰かと会うと相手に応じて自分を変えます。学生服を着ると学生らしくなり、スーツを着ると社会人らしくなります。誰かと会ったり何かをしたりすることで骨をかぶり、自分を追い出すことになるのです。私は一人で散歩をします。近所の終点をブラブラします。気を使うこともなく、焦ることもなく、演じることもありません。これ以上ないことのその自分に戻れる瞬間です。本当の自分に戻ったとき、初めて日常生活を冷静に振り返り、考えたり、反省したり、気づいたりします。私には貴重な時間なのです。あなたはすぐ戻れる時間をしっかりとっていますか？何でもない、ただの自分に戻って一日を反省する。その自分を出す30の方法、その21。まあ、こういうこともあるかと、笑う人は変化を受け入れることができる。人生はこうでなければならない。この学校じゃないと行きたくない。この仕事じゃないとやりたくない。自分が思い描いていたことと違った現実が顔を出すと怒り始める人がいます。こんなはずではなかった。誰しも自分の思うように進んでほしい人生ですが、そう思うようにいくものではありません。歩いていると石につまずいて転ぶこともあります。そんなとき、誰だ？こんなところに石を置いたのは、と怒っても仕方ありません。石を置いた人を見つけて裁判でもするつもりでしょうか？こうでなければならないと考える人は想定内に弱く、怒りっぽくなり、なかなか落ち着いた生活ができません。まあいいかと考えることです。石につまずいて転んだとき、たまにはこういうこともあるかと考える人が素早く起き上がります。また歩き始めることができる人です。人と揉めることが少なくなり、全ての変化を人生の一部として受け入れることができるようになります。諸行無常。変化があってこそ当たり前なのです。変化を受け入れる姿勢を持ちましょう。思い通りにいかないことに起こるのではなく、まあこういうこともあるかと笑い受け入れてしまうのです。気楽に気楽に考える人は心が柔らかくなります。まあこういうこともあるかと笑い飛ばしてしまう。その自分を出す30の方法、その12。できないことはあっさり諦めてもいい。どんなに頑張ってもできないことがあります。数学がどうしても苦手だという人もいます。外国の勉強は発信する人もいます。どうしてもグリーンピースが食べられない人もいます。食わず嫌いはいけませんが、実際にトライして自分には合っていないと感じればあっさり諦める勇気を持ちましょう。諦めていいのです。苦手なことはしない方がいい。それはあなたがすることではありません。他に才能があるから探しなさいという前回のメッセージです。苦手なことばかりをしていると時間も体力も消費する一方、なかなか進歩がありません。さっさと諦め、自分に合ったことを探す方が賢明です。我慢、辛抱、忍耐という言葉に縛られていると本当の進歩がなくなるのです。できないことはあっさり諦める。その自分を出す30の方法、その13。近すぎて最も見えなくなる人物は自分。私は自分で自分のまつげが見えません。近すぎるからです。近すぎるから見えなくなり、自分ではないような感覚になります。しかし実際に鏡を見るとしっかりまつげがあります。私たちは近すぎるがゆえに見えなくなることがあります。一緒に住んでいる家族との関係が悪い人がいます。家族とはいつも同じ屋根の下で一緒に過ごしているため、相手のことが見えなくなりがちです。近すぎるからです。仲間に友人ともいつも一緒にいるから相手の気持ちを考えずに行動してしまうことがあります。近すぎて最も見えなくなる人物は自分です。自分の得意なこと、好きなこと、癖、話し方、態度、行動。自分ではわからないものです。自分のことですから簡単にわかるような気がしますが、自分では気づけないものです。しかし、全くの他人から私にはどんな癖があると聞いてみるとすぐ答えてくれます。離れている人からはよく見えます。まつげと同じように近すぎるからあっても見えなくなります。自分で自分のことがわからないのは近すぎるから見えないのです。あなたは自分で自分のことが見えているでしょうか？自分で自分のことを知るためにはちょっと離れてみましょう。鏡を使うと初めて自分の姿たちがわかります。あなたがマスクを見るために鏡を使うように自分のことを知るために自分以外から自分を見てみるのです。自分で自分の声を録音して聞いてみると自分はこんな声だったのかと驚くことでしょう。テープレコーダーで録音された自分の声は思っていた声とはちょっと違います。食事をした後のテーブルの上はあなたが現れた姿です。マナーの悪い人や食べ方の悪い人はテーブルの上に見られています。自分では普通の食べ方をしていると思ってもテーブルを見ると自分がよくわかります。あえてちょっと離れて自分を見てみると気づかなかった本当の自分が見えてくるのです。自分から離れて自分を見る。その自分を出す30の方法、その14。落ち込み失望することは自信につながる。自分の能力、才能、顔つき、声、体、性格。自分で自分のことが気になくなり失望することがあります。自分はなんてバカなんだろう。自分はなぜかっこ悪いんだろう。なぜこんなにモテないんだろう。自分で自分に失望することがあります。しかし落ち込んだ時ほど必ずそのテーマについて深く考えるようになります。顔にコンプレックスを持っている人ほど顔のことばかり考え、自分の顔の特徴をつかんだお化粧ができるようになります。自分は性格が悪いなと感じた人ほど何とかしようと思い、性格改善を心がけるようになります。自分はもともと運動神経が鈍いと分かると、そのコンプレックスをバネに勉強で巻き返そうと学問に励むようになります。コンプレックスをバネに成長するということはよくある話です。落ち込み失望することは自信の第一歩なのです。落ち込むから何とかしようと思い、失望するから今まで気づかなかったことに気づけるようになります。落ち込み失望して自分を見つめ直す。その自分を出す30の方法、その15。ごちゃごちゃした生活は計画を立てていないから。行動するときにきちんと計画を立てて行動しているでしょうか。生活がごちゃごちゃしているのはもしかしたら私の計画者のせいかもと伺ってみましょう。気の向くままに行動していると生活はどんどんごちゃごちゃになります。自分の部屋の模様替えをするとします。最初は頭の中である程度のイメージを作ってから模様替えを始めますね。ベッドはここに置いて本棚をここに移動させて次にデスクはこの位置に置いてと計画を立ててから模様替えを始めます。イメージをしないでいきなり始める模様替えは体力も時間も予定に必要になり失敗してしまいます。それと同じです。生活をする上でもある程度自分の行動を想像して計画を立てておかないと行き当たりばったりになります。必要のない行動をしたり必要のないお金を使ったりして無駄が多くなるのです。一日の計画を立てて行動する。その自分を出す30の方法、その16。努力をするのはもうやめよう。努力ばかりをしていると生活に疲れが出てきます。努力をしているというと偉いねと言われます。努力することはすごいこと、偉いことだとつい勘違いをしてしまいます。ですが、ただ努力をすればいいわけではないのです。努力にはマイナスな印象が感じられませんか？嫌なことを我慢してやるときに努力するという表現がよく使われます。辛くて気の進まない作業を行うときにもよく努力という言葉が使われます。好きなことを進んでやるなら楽しむという表現になるはずです。努力と言っていることはつまり好きではないことを我慢してやっていますということなのです。 努力ということがなく口癖になっていませんか。それは生活の中で辛いこと、気の進まないこと、好きではないことをたくさん我慢しながらしているということです。そんな努力はしなくてもいい努力です。努力より楽しむようにしましょう。生活の中で努力する数をできる限り減らし、楽しむ数をできるだけ増やしましょう。努力はやめて楽しむ。素の自分を出す30の方法、その27。努力は最小限に、効果は最大限に。努力には悲しくも勇ましい様子が漂っています。一般的に好きではないことを行うときに努力ということが使われます。好きなことをするなら楽しむということが使われるはずです。努力はやめて楽しみにすればいいのですが、現実ではなかなかそううまくいくものではありません。ではこう考えてみてはどうでしょうか。努力は最小限に、効果は最大限に。努力にはそれに見合う効果があります。しかし努力を少なくして高い効果を上げることができるという現実もあります。今の生活を振り返り、努力をすればいいのではなく、努力を少なくして効果を上げる工夫ができないかと考えてみましょう。例えば早起きです。仕事から帰ってからの勉強と朝早起きをして勉強したのではどちらも同じ努力のように思いますが、効果は歴然と変わります。夜は疲れがたまり眠気が襲い、なかなか勉強になりません。夜の勉強には大変な努力が必要です。睡眠時間が十分に取れた早起きは疲れもなくすっきりしています。確かに早起きることには多少の努力は必要ですが、体のコンディションは万全です。夜遅くにする勉強も努力が必要です。朝に早起きすることも努力が必要です。ですが体調は全く違いますから効果も大きく変わります。どうせ同じ努力をするなら効果の高い努力をしたいものですよね。私はいつも早起きをするタイプの人間です。努力は最小限に、効果は最大限にしたいからです。その他にも生活の至るところには工夫次第で努力は最小限に、効果は最大限に変えることができることがあります。ダイエットは夜に食べない代わりに朝食べた方が脂肪燃焼の効果は高くなります。睡眠中は体を動かしませんから脂肪が溜まりやすい。しかし朝や日中は体を動かしますから脂肪が溜まりにくい。ダイエットにはもちろん努力が必要ですが、工夫によっては効果が大きく異なるのです。お腹が空いているときはお菓子よりご飯の方が健康にいい。メールで知り合うより直接会って話した方が仲良くなりやすい。仲直りのときもメールで仲直りより直接会って謝った方が効果が高い。同じ努力でも最も効果の高い方を選ぶようにしましょう。努力は最小限に、効果は最大限に、心がけることはすっきりした生活に必要なことなのです。努力は最小限にして効果が高くなる工夫をする。素の自分を出す30の方法、その28。悪いジンクスを信じると不幸になる。不安を大きくさせているのは自分。黒い猫が喜ぶと悪いことが起こるというジンクスがあります。昔からのジンクスには黒にまつわる悪い言い伝えが数多くあります。カラスを見ると不吉。黒い雲の日には悪いことが起こる。黒い海を読むと覚えやすい。しかし実際に黒の悪いことを引き起こすというわけではありません。黒い猫が喜びジンクスを信じて今日は悪い日になるに違いないと悲観的になった自分が悪いことを引き寄せているのです。悪い言い伝えを自分に言い聞かせることが一番の問題です。猫があなたに直接悪いことをするわけではなく、ジンクスを信じている自分が自分に意地悪をしているだけです。悪いジンクスを信じるとその人は本当に不幸になります。まさに不安を大きくさせているのは自分というわけです。ジンクスだけでなく占いも予言も同じです。信じるのは良いジンクス、前向きな占い、明るい予言だけにして悪いことは信じないようにしましょう。実際にまだしていないことを悪い言い伝えを信じて自分を不安にさせています。信じるのは良いジンクスだけにして悪いジンクスは信じないようにしましょう。悪いジンクスは信じないようにする。その自分を出す30の方法、その29。言葉には暗示の力がある。大丈夫と言っていると本当に大丈夫になる。大変だ大変だという言葉が口癖になっていると本当に大変になります。言葉には言葉と言って実際に実現する力があります。大変という言葉を口にしていると本当に大変になり、もっと大変になります。辛いなと言っているともっと辛くなり、悲しいなと口にしているともっと悲しくなります。疲れたと言っていると本当に疲れてきてしまいます。言葉には暗示の力があります。疲れたから疲れたというのではありません。疲れたという言葉を口にすることで初めてはっきり認識し、感じ、意識が向くのです。天気が晴れの日は良い日、雨の日は悪い日という思い込みも自分に暗示をかけていることです。晴れの日が良くて雨の日が悪いということはありません。雨のおかげで作物が育ち、私たちの食料となります。明日が晴れになるか雨になるかは人間がコントロールすることはできません。しかし、ネガティブな言葉を口にするかしないかということはあなたがコントロールできることです。あなたが幸せになるためにできるお金もかからない努力はネガティブな言葉を口にしないということです。何が何でも口にしないぞと意気込むくらいで構いません。一方、ポジティブな言葉は積極的に口にしましょう。一日に一回は明るい言葉を使おうと意識するくらいで構いません。大丈夫だよという言葉が口癖になっている人は不思議なことに本当に大丈夫になります。その人の運がいいとかたまたまだったわけではありません。大丈夫と言葉を口にして自分に暗示をかけてそうなるように行動を発言、態度が整えられ本当に大丈夫になったのです。誰でもない自分の力です。自分で自分に大丈夫という暗示をかけてその通りに動いたら現実になっただけです。一日に一回は明るい言葉を使う。その自分を出す30の方法、その30。人生があなたに意味を与えるのではない。あなたが人生に意味を与える。夢を持つことが大切だと言われます。ではなぜ夢を持つことが大切なのかを考えたことがありますか。夢を持たないと人生の計画性がなくなり、生き当たりばったりになるからです。夢を持つことで人生の題名についてその題名の通りに物語が進行していくようになります。部屋の模様替えでもテーマを最初に考えます。可愛い部屋にしよう。ピンク色の部屋にしよう。テーマを決め、それに沿ってカーテンやデスクを購入してレイアウトを考えます。テーマを決めないとまさにごちゃごちゃ状態です。適当にカーテンを買い、デスクやベッドのレイアウトをすると統一性がなくなり、何のための模様替えかわからなくなります。人生も同じです。最初にテーマを考えることでそのためにどうすればいいのかがわかるようになります。テーマを決めた瞬間から何をやらなければならないのかがわかるからです。将来は先生になるという夢を持てば、実現のためにどのような学校に通い、どのような勉強をしなければならないのかがわかります。進む日々に高校を知ることができ、興味が湧きます。英語の資格を取る目標ができれば、そのために参考資料を買ったり、試験勉強をしたり、試験を確かめることができます。いずれにせよ、目的があるからできることです。目的が始めなり、次に進む日々に高校を興味が湧くようになります。夢とは名前こそ大げさですが、目的ということです。夢イコール目的です。何も目的がない人生は何をしなければいけないのかがわからず、ブラブラ、だらだらごちゃごちゃになります。統一性もなく、やる気も元気も出ません。どこへいつまで何をすればいいのかがわからない。人生の迷子になります。私たちがこの世に誕生した時、何も意味を与えられずに生まれてきました。みんな同じです。私もあなたもそうです。自分は何のために生まれてきたのかという人がいますが、実際のところ何のために生まれてきたわけではありません。ただ生まれただけです。意味や目的があって生まれてきたわけではありません。それが存在するのは意味があって存在するわけではありません。ただあるだけです。空気がなぜあるのかと聞かれてもただあるのです。自然の流れに従い、ただ意味もなくそこにあり、人間が勝手に呼吸のために利用しているだけです。人間も意味があって生まれてきたわけではないのです。自然の流れに従い、ただ生まれただけであり、意味があって生まれたわけではない。生まれてから自分で意味を見つける必要があります。生まれた意味を与えられず生まれてきましたが、生きるためには意味が必要です。自分で意味を探し、見つけ、自分の人生に題名をつけます。目的というテーマをつけて意味を持たせます。するとその瞬間から何かがなくなり、進む気持ちに歩むようになります。地図を渡されても、ああ、そうですか、となりますが、この場所に来てほしいと言われると、わかりました、となります。あなたは地図は持っていますが、行くべきゴールを定めることができていません。人生があなたに意味を与えるのではありません。あなたが人生に意味を与えるのです。自分で自分の人生に意味を持たせます。それを夢を持つという表現として使われます。夢を持つことが必要なのは人生を引き締めるためです。有意義に楽しく生きるために必要だからです。意味があって初めて進む気持ちに方向や距離が渡ります。達成感や充実感が得られるようになります。人生に意味を与える。その自分を出す30の方法、まとめ、その1、心というフィルムを掃除する。その2、隠すためのお化粧はやめる。その3、まず弱い自分に気づく。その4、容姿のコンプレックスは隠すように見せて存在力の強化に役立てる。その5、仮面を見せる。その6、頼りにされる人を演じるのはもうやめる。その7、見返りを期待して行動するのはやめる。その8、理想を捨てる。その9、出会いと別れの繰り返しを受け入れる。その10、立派に見せないようにする。その11、尊敬されなくてもいいと考える。その12、気持ちの流れをそのまま受け入れる。その13、一人になり考え行動する。その14、比べることで安心するのはやめる。その15、バッグの中からいらないものを取り出す。その16、深呼吸を生活の中に取り入れる。その17、いい人を演じるのはやめる。その18、1年に数回しか使わないものはレンタルをする。 その19。嫌われてもいいと思う。その20。何でもない、ただの自分に戻って一日を反省する。その21。まあ、こういうこともあるかと笑い飛ばしてしまう。その22。できないことはあっさり諦める。その23。自分から離れて自分を見る。その24。落ち込み、失望して自分を見つめ直す。その25。一日の計画を立てて行動する。その26。努力はやめて楽しむ。その27。努力は最小限にして効果が高くなく工夫をする。その28。悪いジンクスは信じないようにする。その29。一日に一回は明るい言葉を使う。その30。人生に意味を与える。